正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は月が変わりまして3月1日月曜日午後1時を回りました。
そうですね、
とうとうね3月に入りましたが。
入りましたね、正木さん。
いかがですか。
はい、もうなんか、流れが早いなっていう、もうそればっかり感じますが、春って感じがしまして、花粉も飛んでるなって感じもします、
うん、そうですね、はい、ようやく暖かい日もね徐々に増えてきましたけれども、今日のこの正木明の地球にいいことはですね、先週に引き続きということで、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加された高校生の方お二方、はい、お招きしております、
ね、またフレッシュな感じがね
伺いたいと思います、はい。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
昨年10月から行われています高校生たちを対象にした兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、はい、今日のこの正木明の地球にいいことはですね、この脱炭素社会に向けて未来のリーダーを育成しようというこのプロジェクトに参加されていました高校生たち、はい、今回はお二方にね、スタジオにお越しいただいてますので、はい、いろいろお話を伺いたいと思います、はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にそれぞれそしたら自己紹介ねしていただきましょうかね。では向山さんからお願いします。
夢咲高校1年生の向山春で、小学校6年生ぐらいの時に、藤原弘信さんという方のお話を聞きに行ったことがあって、はいはい、その方のお話でそのいろんな社会問題があるけど、うん、その社会問題の根本的にあるものっていうのは、一人一人にその社会問題の原因があるっていうことを、に気づかされて、でそれからその部活とかには中学校からもずっと入らずに、社会問題とか気候変動について活動をしています。
そうなんだ、
中学生から、
中学生からですか、
へ、
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて続きましてもう一方ですが、時本さんお願いします。
兵庫県立姫路東高等学校1年の時本真弘と申します、
はい。
部活はアーチェリー部に入っています。
うーん、アーチェリーは高校生に入ってから始められたんですか。
あ、はい、高校生に入っても何も知らない初心者ですが
、
うん、面白そうだなと思い入りました。
さてそんなお二方なんですが、今回この、ね、プロジェクトに参加されたということで、なぜ参加されようと思ったんですか。じゃあ向山さんからお願いします。
僕は中学校3年生ぐらいの時にその環境活動家の谷口孝久さんという方のお話を聞く機会があって、そこで気候変動に関心を持って、ゴミ拾いをしたりとか、お話し会を企画したりとか、あと防災士の資格を習得したり、あと行政に対しても陳情とか請願を行ったりしたんですけど、そういう活動をする中でやっぱり一人ですることにはどうしても限界があるなっていうふうに感じて、このプロジェクトを通して、同じような思いを持つその同世代の仲間っていうのが欲しいなと思って、このプロジェクトに参加しました。
素敵です。
さて時本さんはなぜこのプロジェクトに参加されようと思ったんですか。
私はその学校で学年主任の先生から、そのこんなプロジェクトあるんだけどやってみない、とその話を持ちかけられて、そこから気になって調べてみて、でその時に最初にそのチラシをもらったんですが、そこのそのチラシの表の真ん中にその未来の主役はあなたとその大きく書いてあって、でその一文がとても気になって、でいざ詳しくその環境問題についてまず調べてみようと、そのチラシについても調べてみようと思ったら、そのもう今その日本だけでなくその世界でも30年後40年後にはもう環境がやばいことになって、このままではやばいことになっている、そのとんでもないことになっているってことが書かれてあり、それで結構驚いたのと、その環境問題についてはそのなかなか学校とかでも詳しくはやらなくて、でその中でそのいろんなところの学校の高校生と集まってみんなと話し合えるという、めったにそんな機会はないので、ぜひ参加してみたいなと思ったのと、あと自分がその中学校の頃は 生徒会とかそういうのには全く興味なかったのもありやってなくて、うん、で高校生からは何事にもチャレンジしてみたいなと思っていて、うん、それでこの話があったので私も入ってみようと思ったのが理由の一つであり、で正直な感想を言うと、もともと私は環境には全く興味を持ってなかったという人間なので、うん、その最初の第1回目のプロジェクトが始まった時に自己紹介があったんですが、うん、その時にみんなのその参加理由を聞いて意識高いなって、うん、そう思いました正直。
いやでも普通ね、
でもだって全然、ね、プロジェクト参加されたってことはもう自分の第一歩がね、そうそうそう踏み出せたわけなので、
そうですよ、あなたが主役よ。
いや本当そうなんですよ、ね、もうこれからの、ね、未来は皆さん の, これあ の,、ね、あのが頼りというか ね, ねことになるわけなんでね。
いやもうその素直な言葉になんかね、うん、胸キュンってしました。私は、ね、お二人のね、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
さてここでラジオを聴きの皆さんにね、このプロジェクト自体の、ね、中身について何それっていう方ももしかしたらいらっしゃると思いますので、どのようなプロジェクトなのかを少し説明していただきたいんですけども、
環境プロジェクトは10月から1月の4回に分かれていて、うん、その第1回から第3回ぐらいまでで県や企業の気候変動に対する対策とか気候変動による影響などをその講師の方のお話とか資料とかをもとに学んで、第3回から第4回にかけて県や企業に対して若者の提案をまとめてその発表するっていう感じのプロジェクトです。
おお、なるほど、
しっかりと言ってくださいましたね。
で、まあ、その研究結果発表が、はい、先月終わったということなんですね、はい、ではですね、そのどんな、ね、研究をこのプロジェクトを通じてされたのかという話は後半に、ね、伺いたいと思います。はい、ここで1曲をお届けします。
ナタリー・コール with ナッキン・コールで Unforgettable。
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far,
like a song of love that clings to me.How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
ナッキンコールで Unforgettable でした。
今日の正木明の地球にいいことはお二方ゲストを、ね、お招きしております、
はい。
脱炭素社会に向けて未来のリーダーを育成しようという、ね、プロジェクト、はい、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、このプロジェクトに参加されていました高校生お二方に、ね、スタジオにお越しいただいておりますが、はい、引き続き、ね、お話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて後半はですね、それぞれが取り組まれたテーマについてなんですが、向山さんはどのようなテーマに取り組まれたんですか？
はい、僕は高校生エシカル推進委員会っていうのを設置することについて取り組んだんですけど、
高校生エシカル推進委員、
はい、
この設置、
はい、
うん、なるほど、うん、
でこの設置しようと思ったその理由っていうのは、うん、若者の気候変動への関心を高めたいなっていう思いがあって、うんうん、その高校生エシカル推進委員会のエシカルには環境保全とか社会貢献っていう意味があって、うんうん、高校生が主体となってその社会問題とかについて考えていって、うん、県や企業とかにも提案をしたり、その各高校とか各地域での活動の後押しとか活性化をするっていうための委員会です。
なるほどね。
これはテーマがある程度分かれていて自分が選ぶという形だったの？
ある程度分かれているのが用意されていて、そこになんか自分たちがもっとこれの方がいいというか、うん、こっちに取り組みたいっていうのがあったらそれを追加するみたいな。
追加していく、
は
い、
なるほどね。
時本さんはどんなテーマ？
私のグループでは第3回目の講義を聞いて、その講義の中で出てきたその消化液というものがあり、うんうんうん、その消化液 に着目して何か、うん、そのビジネス、それをビジネスに生かすことはできないかなというので、このビジネスに生かすことができないかなというので、それでいろいろ案とかを出し合ったりしました。
うん、なるほど。消化液、前回の放送でもね、このテーマに取り組まれた方ね、お越しいただいてますけれども、消化液ってね、前回もそのお話が出たんですけれども、もう少し具体的にそのラジオ聴きの皆さんに紹介していただいてもいいですか？
はい、はい、消化液とはそのバイオガス発電という、その汚物とかそういう産業廃棄物などを発酵することによって、それで出たガスを、それによって発電するというものなんですが、うん、その際に残ったものが消化液というもので、その消化液にはその材料が産業廃棄物とかなので、栄養素とかがたくさん入っているため、それを肥料に有効活用できる、そういう物質です。
なるほど、なるほど。で具体的にね、そしたらその消化液をどのような方向で有効活用しようっていう、その研究結果としてはどうなったんですか？
私たちが、まずその消化液を手に入れるにはどこで手に入れようかという話になって、うんうん、でその消化液を活用するためには安定した供給と、またその消化液を、そのバイオガス発電をする設備が整っている場所と、うんうん、そしてまた365日24時間稼働することができる安定した供給を得るためにするために稼働している場所が必要だなと思う、その考え、下水道処理場にその着目して、考えようかなと思い、実際、下水道処理場でそのバイオガス発電を行っているところはいくつかあるため、そこに考えてみようかなとなりました。
なるほどね。
その発電をしているのは、この、神戸界隈ではどこがあるの？
東灘 の、うん、下水道処理場では、うん、実際にバイオガス発電を行って、そこでそのバイオガス発電によって消化液とかがいろいろ出ているっていうのを聞きました。
うん、なるほど。ということは今その消化液はもう捨てられてるわけ、廃棄物として処理されてるっていうことなんですね。
はい、その消化液なんですが、そこではやっぱり家庭からの排水だけではなく、工場からの排水とかもあるため、うん、その工場の排水の中に混ざった重金属というものがあるんですが、うん、その重金属はやっぱりその金属なため人体にはとても有害なもので、うん、でそれなので、それが入った消化液は活用することができないため、それをどうにかしようということで、うん、いろいろ考えたりしました。
さて、消化液についてまだまだお話があるということなんですが、
どうしても混ざってしまうため、そこで工場から出る産業廃棄物と重金属を分離してから送るというその規制とかを政府で作り、うん、そしてそれを作ることによって、そこで出た重金属を新たな資源としてまたビジネスに作り、そして消化液もそのビジネスとして使うことができるようになるのではないかと考えました。うん、またこれをその実現するためには、その行政とかの協力、行政民間の協力も必要ですし、まず バイオガス発電というものがなかなか普及していないため、それの普及も必要で、あとどうしても肥料となると匂いとかで結構使いたくないなって思う人も多いと思うんですが、その消化液は真空状態で行っているため、本当に匂いが全くない肥料なので、結構気軽に使えるよ、あのもしも実現すると気軽に使える肥料になると思うので、そのマイナスのイメージの解消が必要だと思い、でもしもこれが実現すると新たなビジネスができるだけじゃなくて、消化液を使った野菜などをいろんな場所で売ったり、そしてレストランで活用することによって、その地域活性化などにもつながるのではないかと考えています。
なるほど。向山さんの方は、エシカル推進、要するに高校生エシカル推進委員会というのを、何でしょう、全国規模で作ろうっていうことなのかな。
はい、最終目標としてはその全国規模で作ることで、まずはその市とか県とかに設置して、でそこからどんどん広げていこうっていう感じの。
じゃあこれを実際実現していこうっていうことになると、まだまだね、プロジェクトで終わりじゃなくて、これからもやっていかなきゃいけないことがたくさんあるっていう、はい、もうその意気込みなわけですね、もちろん。
はい、もう今もう夢咲高校の自分の高校の方で、友達とかを募って、これからそのエシカル推進会っていうのを夢咲高校で作っていこうかなっていうのは、はい、先生とかとも話しています。
なるほどね。
堀本さんはね、周りのお友達はね、全然その環境を興味ないという方もいるじゃないですか。そういう人たちをこの世界に引っ張り込もうとはどうしたらいいと思います？
今の現状が結構やばいことになっている、危機に瀕しているっていうところにまずみんなが気づいていないっていうところもあって、あともう一つが、自分は他人事か、と思っている子も多いため、そこのまずその結構そこの思っていることをまず変えていかないと無理かなと思っていて、私はその公立高校であまりそういった環境に対する授業とかは全くないので、なのでそのあまりみんな知らないと思います。
向山君の方なんですが、何か言いたいことがもしあれば。
この気候変動の影響を一番受けるのはやっぱり僕たち若者の世代が一番影響を受けるので、若者がまずは気候変動の問題を自分ごととして捉えて行動していくっていうことが、大人の人たちが行動するきっかけにもつながるし、その気候変動の解決にもつながっていくっていうふうに僕は考えています。
では最後にですね、じゃあその今回のね、この経験を生かしてね、先ほどね向山君にはちょっとねお話伺いましたけども、将来の仕事、将来の活動をどのようにこうつなげていきましょう、夢でもいいので、将来についていかがですか？はい、
僕はまだ詳しくは決めていないんですけど、その僕の人生の最大の夢っていうのが、その世界中の人が幸せを感じることができる世界を作り上げるっていうことが、その僕の一番の思いなので、これからもこの今している社会問題を解決することとか気候変動を解決することっていうのは絶対に続けていこうっていうのは思っています。
これから、大学に入るのかどうか、それから社会に出てね、なかなかね自分のやりたいこととか思うことを実現するのはね相当難しいんですよ、正直なところね。ただやり続けることはめちゃくちゃ大事だと思うので、多分向山君の方が意識めっちゃ高いと思うんで ね、しっかりと芯を持ってはるから大丈夫だと思うんですけど、くじけずに、頑張ってください、
そうですよ。10年でダメだったら20年ぐらい、30年ぐらいのね、本当続ければ何かができるっていうかね、いやもうあなただったらもっと早くしそうですけれども
ね、
できそうな、気がしますが、
さて時本さんのいかがですか、将来は。
私は、将来そのもともと小さい頃から理科が好きで、特にその科学的分野のことが好きで、仕事にするなら社会に役立つ仕事に立ちたいなと思っているため、今はその薬剤師を目指しています。で、今回学んだことはやはりその私は薬剤師を目指しているため、ちょっと分野が違うかも、違うんですが、今回学んだことはその自分でどんどん発信していったり、そして日常生活などに活用していきたいなとは思っています。
なるほどね、
ぜひ続けてくださいね。結局ね、どんな仕事をついてもね、環境と 縁がないことは絶対ない、
ね、ないですよね、社会の中
に、ね、どんな仕事をしてもどんな立場に立っても、例えばそのお金持ちになってもね、あまりお金ない人たちにとっても、男性も女性もね、関係なく環境問題ってやっぱり絶対ついて回るものなんですね。
そうですね、
うん、ぜひその意識を持ち続けてください。
またですね、よろしくお願いします。
向山くんは前回の放送でお越しいただいた溝口さんと2人でこの、ね、エシカル推進のテーマでやってるんですよね、
は
い、
う
ん、
そうですね。
どうでした、喧嘩しなかった？
あ、いや全然それはなかったです。
本当、はい、意見が違っちゃったとかないですか？
結構同じような感じで、僕がその活動をしていて、うん、それでその溝口さんがなんかそういう高校生しか推進会の案を持ってきて、うんうん、でそれに僕の活動を実際に入れて、うん、若者が取り組んだことが本当に効果的やったんやっていうことを訴えることができて、すごいぴったりとその、
すごい、
いい、
いい、ね、
コンビになったわけですね。
ペアになったんですね、本当にね。
でもね、それぞれいい経験されたと思います。
素敵素
敵、ぜひこれから、まあ、将来にかけてね、はい、今回の経験をね、有効に使っていただいてね、頑張ってください。また多分それぞれね、別の方面でね、活動される方も多いと思いますけども、
ね、
もしまたその環境についてアピールしたいことがあったりとかね、こんな活動を始めましたとか、いうことがあればこの番組に声かけてください。またゲストでお呼びしますので、
はい、ぜひ
とも、ね、はい、ありがとうございます、
はい、
よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし た,
ました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ではここでですね、毎月お届けしています番組からのプレゼント、ね、防災グッズですが、当選者の発表をお願いいたします。
はい、もうね、たくさんメッセージを毎週毎週ね、いただいて、皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのか中からですね、厳選して当選者の方を決めさせていただきましたね。まさきさん、ラジオネーム千代さん、はい、この方はじめ、まあ、5名の方にね、プレゼントしたいと思いますけれども、はい、積水ハウスさんがちょっと以前ね、出ていただいたお話もヒントもらいましたとね、メッセージもいただきました。ラジオネーム千代さん、はじめ5名の方、プレゼントさせていただきます。
はい、おめでとうございます。
防災グッ
ズ、プレゼント到着までね、もうしばらくお待ちください、
はい、
そして今月なんですが、なんと、
はい、
先週の放送で100回
そうなんですよ、
放送達成ということになりまして、
ね、
スペシャルプレゼントに、なっております。
はい、
はい、番組100回記念プレゼントということでですね、
はい、
会議をした結果、
はい、
決まりました、番組ロゴ入りのオリジナルエコバッグ、
エコバッグですか、
でございます。
折りたたみができます。
すごい、ということで、これをですね、今回は30名の方に、はい、プレゼントしたいと思います。
はい、もう不織布で作られた折りたたみができる番組ロゴ入りオリジナルバッグ、エコバッグですよ。はい、はい、30名の方ぜひ応募いただきたいと思いますね。厳選なる抽選ですが、ちょっと多いですよね、30名っていつもよりね。はい、
はい、
宛先の方はおはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西、正木明の地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしご応募くださいね。
はい、お待ちしております。
待ちしてます。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。